マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体に置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人をなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスが、マリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語で、ラボニと言った。先生という意味である。ヨハネによる福音書のイースター、主イエスキリストの復活の場面を今お読みしました。私たちは今不安の中にいます。先の見えない恐れの中にいます。一体いつこれが解決をするのか、その見通しも立っていない。それが私たちの今の現実です。ある人がこれは有事だと言いました。それほどまでに私たちは今緊張の中に置かれています。恐れ、不安、心配、現実は確かにそうです。現実は確かにそうですけれども、私たちは聖書からこの現実の中でどのような言葉を聞くのでしょうか。私たちの心はただ騒いで不安になっていればいいのでしょうか。聖書は一体私たちにどう語りかけているのか、そのことをこの朝ご一緒に考えてみたいと思います。今言いましたのは、先ほども申しましたようにヨハネによる福音書です。このヨハネによる福音書というのはとてもあちらこちらに仕掛けを隠している、そういう書物です。おそらく想定されている読者はユダヤ教徒の者、ユダヤ人、そしてギリシャ語を話すユダヤ教以外のユダヤ人以外の者たち、その者たちまで広く呼んでいたでしょう。哲学に慣れ親しんでいる者から、物語を読むことに楽しみを覚えている者、神様を信じている者、いろいろなものが想定されている読者として考えられます。その読者に向けてこのヨハネ福音書は語っている。それはいろいろな仕掛けをあちらこちらに仕掛けながらこの物語は進んでまいります。今日読んだところでその仕掛けの一つだけをご紹介します。天使たちがマリアに言います。婦人よ、なぜ泣いているのか。墓を覗き込んだ時に見た風景、そこにいたものから語られたのですから、これは前から語られた言葉です。そしていつの間にか後ろに男の人が立っていました。マリアは園庭だと思っていました。その園庭からも同じ言葉が語られます。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアの前と後ろから、婦人よ、なぜ泣いているのか、 同じ言葉が語られます。ただ単に同じ言葉ではないか、そういうことももちろんできます。ですけれどもそれは多分違います。このヨハネ福音書は全体を読めば分かりますけれども、ここにもはっきりとヨハネ福音書の意図があります。さてそれはどういうものなのか。私たちが過ごしているこの世界は変わっていきます。過去から今、今から未来へと変化をしていきます。そしてその変化は整っているものから混乱していく方へ、きちんとしているものからカオスへとこの世界は向かっています。エントロピーの法則、世の中はぐちゃぐちゃの方に向かっている。そのエントロピーの法則から私たちは逃れることはできません。壊れた花瓶は放っておいたら元に戻るか、そんなことはありません。燃やしたろうそくは時間が経てばまた元のろうそくの形に戻るか、そんなことはありません。壊れたもの、失われたもの、それは元に戻らない。不可逆です。逆行することはない。それはとりも直さず時間の性質です。ビッグバンから始まってブラックホールへ、整ったものから壊れた方に向かっていく。逆に進むことはありえない。私たちの体も同じです。若い時はきちんと再生されていきました。でもそれが年齢を重ねていくとだんだんとその再生がおかしくなってきます。ずれてきます。そしていつしか病、やがては誰もが迎える死が私たちに迫っていきます。整ったものから混乱する方へ、それが私たちの世界です。今私たちが直面している感染症拡大、これを言ってみれば誰しもが承知していることです。ただそのスピードがあまりに速い、それがあまりに大きい。私たちはその大きさ、スピード、速度に戸惑っている。それが今の感染症拡大の実態。そしてまたそれは私たちが誰しもがそういうことは起こるよねと受け入れざるを得ない現実でしょう。確かに世界は混乱する方へと向かっていく。それは私たちの現実です。ですけれども聖書はそういう現実に対して何を語るのか。聖書という書物は戦争を知っています。旧約聖書、新約聖書、2つの聖書を私たちは持っていますけれども、この2つの聖書の成立の背景には戦争があります。しかも敗戦です。敗れた、負けた、民が散り散りにされる、それを彼らは知っています。その体験からこの聖書は生まれました。この敗戦の体験から聖書は世界というものは本当はこうではないかという言葉を紡ぎ出しました。先ほど皆様と確認した前と後ろから、婦人よなぜ泣いているのか、前と後ろ、空間、そして時間もおそらくはこの前と後ろは含んでいます。前からも後ろからも同じ、過去も未来も同じ対称性です。それは言葉を変えれば変わらないということです。ヨハネ福音書はその変わらない言葉、変わらない言葉の中で起こったものが主イエスキリストの復活だと言います。復活、それは別の言い方をすれば変わらぬ命、永遠の 命です。現実は、世界は確かに変わっていきます。私たちはいろいろなものを失っていくでしょう。でも変わらぬものがある、そう語るのが聖書です。変わらぬもの、それが人の命になる。だから永遠の命です。私たちは移り変わるもの、増えたり減ったりするもの、そういったものに喜びを感じます。そういったものにすがりたくなります。ですけれども、それは感情です。感情で私たちは生きることは本当はできません。我々が本当に生きるもの、我々の命となるもの、それは変わらぬものです。移りゆくもの、過ぎゆくもの、増えたり減ったりするもの、私の周りにはたくさんあります。でもこの世界には変わらぬものがある。それが私の命となる。変わらぬものとは一体何なのか。実は聖書はそのことをはっきりと言葉では表現しません。と言いますか、言葉では表現しきれないもの、それが変わらぬものです。希望なのか、夢なのか、愛なのか、変わらぬもの、それが私たちの命になります。その変わらぬ命が私たちの世界にはしっかりあること、この心配な現状ではありますけれども、永遠の命、変わらぬ命が私たちの中に、私たちと共にあることを今一度見つめ直してみたいと思います。見つけてみたいと思います。それと出会い、心を定め、この一週間をまた歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。聖なる父なる御神様、変わらぬものが私たちを支えています。変わらぬものが私たちの命になります。変わらぬもの、私たちがそれを見出すことができますように、平安のうちに歩み出すことができますように、私たちがこの一週間も恵みの中に、平安の中に置かれていることを思い出すことができるように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。